おはようございます。
ハレルヤ。
今日主は復活されました。主の年2026年4月5日復活記念主日礼拝をただいまから始めます。皆様、主のない方はご起立して主を賛美しましょう。新聖歌123番、救いの主は、救いの主は、お願いします。それでは、司会者がお祈りをいたします。皆様も心を合わせてお祈りをお願いいたします。主の死によりて晴れるや、救いはなれるなりぬ晴れるや、あまつ使いと晴れるや、共にぞ歌わん晴れるや。天のお父様、今日の御言葉賛美感謝いたします。あなたは私たちに送ってくださったそのラブレター聖書で、あなたは必ず死ぬと宣言されました。そして今やあなたの復活、十字架と復活がなされ、死の棘はどこにあるか、死の罪はどこにあるか、あなたはその死を全く滅ぼしてくださいました。今私たちは喜びます。あなたの勲しのみにより頼みます。私たちは何も優れたところも、何も褒められるべきところも一つもありません。しかしあなたが全てを成就してくださいました。全てはなったとあなたは言ってくださいました。私たちはそのあなたの十字架と復活により頼むものとして、生涯生きることができますように。またあなたは塵だから塵に帰ると、その日が来ても私たちに新しい体を用意していてくださいますから、ありがとうございます。あなたのその復活に期待するものとなれますように。あなたが再び来てくださり、私たちすべて新しい世界に連れて行ってくださいますから、ありがとうございます。どうかあなたに生涯、そしてとこしえまでも従うことができますように、一人一人の心に触れてください。 あなたを賛美して生きることができますように。すべてのことはあなたから来ていますから、どんな時にもつぶやかずにあなたに従うことができますように、一人一人の心を整えてください。この朝ありがとうございます。この礼拝を期待しています。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。はい、それでは主の祈りを、皆さんでお祈りしましょう。プロジェクターの方に映し出されています。主の祈り。
天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。
ありがとうございます。それでは、先生、次、あ、いいですか、私、はい、じゃあ、聖歌隊の、賛美をただいまからいたします。聖歌隊さんの皆さん、お集まりください。お願いいたします。なんか曲の説明とか誰がなんかいいです。そのまま。
あ、じゃあしましょう。
はい、お願いします。
はい、今回聖歌隊では教会福音賛美歌から、2曲を選曲しました。主の復活ハレルヤと、私の望みは主だけにあるというものです。主の復活ハレルヤは、3番朗読にします。でそして、私の望みは主だけにある方の3番はなんと英語に挑戦をしました。はい、カタカナで意味が自分たちも分かりきってないところもあったりするんですけれども、意味が分かる方にはぐっとその詩が入ってくるところでもあるので、一緒に味わっていただければと思います。皆さんも分かるところ一緒に賛美していただいてもいいので、ぜひ聖歌隊と一緒に賛美をしましょう。それでは、150番の主の復活ハレルヤから共に賛美しましょう。
ありがとうございました。続きまして、岡本真紀先生からのメッセージを、いきたいと思います。本日の、聖書箇所はルカの福音書24章1から12節になります。ルカの福音書24章1から12節、2017年版の聖書ですと172ページになります。新約聖書の172ページ、ルカの福音書24章1から12節お読みいたします。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入るとシエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられたところ、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って、11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを使徒たちに話したが、この話はたわごとのように思えたので、使徒たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がり走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと天布だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰った。本日はこの聖書箇所から、ここにはおられません、よみがえられたのですというテーマで岡本真紀先生からメッセージをいただきます。お願いします。
はい、お祈りをいたします。愛する天の地なる神様、あなたの名前をあがめます。主の復活ハレルヤと、私たちがなぜ今ここに生かされているのか、あなたの命に生かされている、あなたが私たちを導いてくださっていることを覚えて心からありがとうございます。一週間の旅路、いろいろなところを通ってこられたことを思います。でも今ここに共に集められていることを心からありがとうございます。共に賛美したように、私たちに恐れはないと、罪は許されていると、私たちの歩みはあなたの御手にあると覚えていきたいと願っています。どうぞ御言葉を私たちに与えてください。そしてそれを信じることが、そこに従うことができる柔らかな心を与えてください。語る者があなたの御心に付け足しをしたり削ることがありませんように、あなたのお名前を賛美し続けることができますように、皆さんの祈りと願いに合わせます。私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の復活をこうしてともに、礼拝を通して皆さんと御言葉を通して味わえることを感謝いたします。主の復活ハレルヤと賛美をし、主はよみがえられたと私たちは聖書の中から覚えていますけれども、一般的に死から人がよみがえるということは皆さんにとってどんなことでしょうか。 まあ、人がなぜそんなことを信じているんですかと聞かれたときに、皆さんはどう説明することができるでしょう。なんでそんなことが信じられるのかと。人がよみがえる、死からよみがえる、理解してもらえない、いや自分が実は理解していないということもあるかもしれませんが、私たちがこれを信じているのは御言葉に書かれている。同じルカの福音書の中でイエス様が繰り返し十字架の死の後ご自身が三日目によみがえるということを言われておりました。私は十字架の身代わりの死を遂げる、しかし三日目によみがえると、その言葉にあることで私たちはイエス様はそうなんだと信じることができる。またそれはイエス様だけではなく、パウロもコリント人への手紙の中で1章の15章3節からの中で、パウロが福音とは何かを語るときに、聖書にある通り罪のためにイエス・キリストは死に、そして葬られ3日目によみがえるということを語っていました。福音とは何かを語るところで、このイエス様が罪のために死なれ3日目によみがえると言われていた。まあ、私たちが信じる根拠はこの御言葉にある、だから私たちは信じています、いや信じるのですというのですが、それでも死からのよみがえりというのはなかなか信じられない、信じられないこともある。まあ、今日読んでいただいた箇所の少し前のところで、十字架を前にしてイエス様のそばにいた弟子たち、彼らがそこにずっと従ってきたかというとそうではなかった。イエス様が捕らえられるというところで逃げてしまったり、イエス様が鞭打たれているところで隠れてしまったり、人がどう思うか、人が何を言うかと人を恐れてしまった。イエス様が繰り返し繰り返し語られていたのです。十字架で死ぬ、そして三日目によみがえると。イエス様の言葉も約束も告白も、人はそれよりも人の目を、人の反応に揺れてしまいやすいものなのです。今日の箇所では女たちがまず出てきます。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。彼女たちはイエス様が十字架で亡くなるのを目撃しています。そして墓に納められることを知っていた。そのイエス様のために香料を準備して墓に向かっていった。女たちは準備をしていたのです。しかしそこに行くと石の墓が脇から転がされていた。そしてその中に入ってみると主イエスの体が見当たらなかった。そこで彼女たちは途方に暮れていた。彼女たちは何のためにイエス様のところに行ったのか、何のために墓に行ったのか。聖書に書いてある通り、いや3日目によみがえるとイエス様が言われた通り、復活の希望を見届けに行こうとしたのではなく、現実的に亡くなった方のイエス様のためです。ですが現実的にその死の匂いをイエス様が臭くなってしまわないようにと、そのために香料を持っていった。イエス様のお体に塗ろうとして、熱心な思いであったと思います。真っ先に香料を持って墓に向かった。イエス様のためにと思っていたかもしれませんが、それは本当にイエス様が求めておられたことだったのか。実際彼女たちは空の墓の前でイエス様の体がない、ルカには書かれていませんが、ヨハネの福音書の20章では誰かが盗んだとまで言っています。復活の希望を聞いていたけれども、現実的にやらなければいけないことをしようと。
死を前にして、いや、もしくは信仰もそうかもしれません。イエス様がこうですと語られた約束よりも、イエス様がこうだと従いなさいと言われることよりも、いや、そんなことでは私たちは簡単に納得をせず、簡単に解決できず、自分の思うところを少しイエス様と外れて歩んでしまうことはないでしょうか。死に対しては特にそうかもしれません。肉体を持っている者として当然死の辛さや悲しみを通ります。不安や後悔もあります。なぜという問いも出てきます。そこを通りつつも、しかしそれだけで終わらないことを知っているはずなのですが、それよりも現実的に人間として悲しみや残念な思いが上回ってしまう。それだけではないことを知っているはずだけれども戸惑ってしまう。途方に暮れていた女たちに神様は御使いをここで送られます。彼女たちが恐ろしくなって地面に顔を伏せている時、御使いが彼女たちに言いました。5節と6節です。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。なぜ生きている方を死人の中に探すのか。なぜ生きている方を死人の中に探すのか。あなた方は何を心に留めてここまで歩んできたのか。あなた方は何を聞いてきたのか。あなた方は何を信じているのか。あなた方に語られたイエス様の言葉、それは力のないものなのか。あなた方が聞いたイエス様のその御業、約束は実現されないものなんだろうか。あなた方が見ていたイエス様ご自身は現実のものとして捉えられないものなのか。私たちにとってもこの御言葉から教えられるイエス様の十字架、イエス様の復活、イエス様の約束、それを聞いてきて私たちの現実に何も影響しないということがあるでしょうか。人間の常識の中で、社会の中で生きているとイエス様の言葉は下になってしまうのか。語られたこと、聞いてきたこと、何を信じているんだろうか。ある人が言っていました。日曜の礼拝の中ではアーメンと言うんです。でもそれが終わってしまうとなかったことになってしまうんです。それほど現実は強いんです。1日24時間あり、1週間7日あります。その中でイエス様の言葉に触れるのがもし1時間だけだったら、当然人間としての今までの社会の常識が上回ってしまうでしょう。ここに書いてあると言ってもそれは小さなものとなってしまうかもしれない。イエス様の死は、十字架はあったと。確かにイエス様は死なれた。目撃した証人たちがたくさんいます。ではイエス様の復活は語られた約束の通りに、ご自身が3日目によみがえると言われた通りにあったのでしょうか。御使いは女たちに言いました。主がお話になったことを思い出しなさい。 ここにはおられない、よみがえられた。主がお話になったことを思い出しなさい。何を思い出すのか。人の子であるイエス様が必ず罪人の手に渡され、十字架で死なれ、そして死に勝利をされるということです。思い出しなさい。あなた方のうちにはこれが語られていた。思い出しなさい。主は勝利に変えられると。思い出しなさい。あなたに語られてきたことをと。イエス様が語られたことです。人間の何か誰かが言ったこと、自分が何をしたか、自分の後悔や失敗、人に気づけられたことではなく、イエス様が語られたことを思い出す。そしてイエス様によってまかれた福音の種を思い出す。ペテロがあの時こう言った。ヨハネにこう言われたと女たちが恐れていたら、女たちの行動は変わらなかったでしょう。でも彼女たちはイエス様の言葉を思い出して、そこから走っていって、弟子たちにこの福音の事実を、救いの事実を、復活の事実を伝えたのです。信じてくれるかどうかわからない、あんなに恐れていた、隠れていた、逃げていた人たちがどう耳を傾けてくれるかわからない。しかし彼女たちは途方に暮れていたところから、落ち込んでいたところから、何をなすべきかちゃんとイエス様から受け取ったのです。いくら良いことをしていたとしたとしても、自分がしたいことではなく、時にはそれを手放して、主が求めておられることを私たちはしていくことになるのです。そしてイエス様に会っていく。イエス様の言葉が私たちの血となり肉となり現実となっていくのです。今皆さんの中には何が語られているでしょうか。何が残っているでしょうか。主がお話になったことを思い出しなさい。そう言われて皆さんはどう応答されるでしょうか。いや、自分はこうしたい、でも現実的にはそこまでは、常識的にはと答えられるでしょうか。もしくは、はい、主を信じますと応答されるでしょうか。私たちの応答は弱いです。女たちのように熱心になれる時もあれば、彼女たちのようにすらなれないこともあります。付きまとう現実が私たちの中にはあります。的を外した行動もある。しかし主は忘れてしまいやすい私たちに、思い出しなさいと語り続けてくださっている。御言葉は私たちを変える力があるのです。ここに書かれていることは大したことではないのではなく、私たちの命を、人生を変える力のあるものです。どれだけ人を無力にさせる死を前にして、何もできない死を前にして、残念で虚しいと、闘病に負けたかのような、途方に暮れる悲しみを前にしても、私たちには復活という、よみがえりという、永遠というものをイエス様が与えてくださった。それを信じることによって、私たちはこの人を無力にさせる死に対して希望を持つことができる。御言葉は私たちを変える力があるんです。罪による報酬のまま、その死のところにあれば、私たちは、死は虚しいものです、残念で途方に暮れるものです。しかし、 その罪からの報酬であった罪の許しは十字架で完了された。完全にイエス様が成し遂げてくださった。私たちの努力、私たちの熱心、私たちの思いを超えて、いや私たちの応答はいくら弱かったとしても、それを受け取ってイエス様が完了してくださった。コリント人への手紙にはこのように書かれています。第一コリントの15章54節、死は勝利に飲み込まれたんだと。そしてイエス様ご自身もこう言われます。イエスを信じる者は死んでも生きるんだと。御言葉は私たちの人生を変えます。御言葉から私たちは主のよみがえりを教えられています。復活の力によって変えられた彼女たち、女たちや弟子たちを見ます。死に対する平安を私たちは与えられている。繰り返しますが、それでも私たちは忘れやすいものです。日常の忙しさの中でいろいろ心配するところで忘れてしまうこともあるのですが、だからここで御使いに言われた思い出しなさいという言葉を大事にしていきたい。彼女たちが思い出したように、私たちは主が語られた言葉を、主がなされた御業を、主ご自身を思い出していきたい。誰かの言葉ではない、自分の内側にある何かではない、主の言葉です。誰があなたの代わりによみがえって命を与えてくださるのか、イエス様しかないのです。イエス様のよみがえり、死の勝利を受けた者は、不安になっても揺らいでしまっても思い出すことができる。それを覚えていきたいと思います。悲しみの中でも不安の中でも思い出すことができる。そしてそこから力を得ることができるんだと。しかし思い出すものがない人たちもいます。イエス様にまだ出会っていない人たちもいます。それは私たちの周りにたくさんいるのではないでしょうか。聞いてもらえないかもしれません。信じてもらえないかもしれません。でもそんなところイエス様も女たちも弟子たちも一緒に何度も通ってきています。それでも思い出すものが与えられるように私たちは伝えていかなければならない。この大きな力を、こんなに大きな喜びの奇跡を私たちが伝えずにいてよいのでしょうか。思い出すことがある、その恵みを覚えると同時に、思い出すものを今日誰かに伝えようと、主の導きに応答していきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちの心はそんなに大きくなく、そんなに覚えていられないかもしれないけれども、あなたは毎年越してイエス様が復活したのはこの時ですと、その時を教えてくださり、そして毎年その御言葉をその近くで覚える機会を与えてくださり、ありがとうございます。思い出します。私たちはあなたに語られたことを、私たちは死に対して残念で虚しいところにおらず、復活の力のその希望の喜びに生かされていることを、そして何をしたらよいのか、女たちが変えられたように私たちも変えてくださることを心から信じます。あなたをまだ知らない人にこの復活の希望を伝えることができますように、すべてのものがイエス様を信じ、思い出してイエス様を主ですと、墓の中にはおられない、生きておられる方だと賛美することができますように、 この教会がこの地域のためにますます用いられていきますように。天にあなたのお名前が崇められるように、この地でも崇められますように。御手に委ねます。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
岡本先生ありがとうございました。それでは、主への応答の気持ちも込めて主を賛美しましょう。新聖歌127番、墓の中に。それではただいまから聖餐式を始めます。お願いいたします。
この復活を記念するときに聖餐式を行えることを心から感謝をいたします。聖餐はイエス様が十字架の前の晩に定められたものでした。ご自身が最後の晩餐の席でパンを取り、祝福してそれを裂いて弟子たちに与えられ、また杯を取ってブドウ酒を与えられ、これは私の血です、これは私の肉ですと与えられました。それは私たちが十字架によって贖い出されている、その贖いの御業が完了したものを受け取って、私は神の子です、私はイエス様を信じ歩んでいきますと覚えるものです。いずれの教会のことで方であっても、イエス様を信じ洗礼を受けておられる方はすべて聖餐に招かれています。同盟福音では洗礼を受けてここから聖餐に預かりましょうとしていますので、すでに信じている方、洗礼の準備をしている方、信仰告白をされた方も洗礼を受けてこの聖餐に預かっていただきたいと思います。パンとブドウジュースを回しますが、その時は 御言葉のカードをお取りくださって静まっていただければと思います。一日も早く共に聖餐に預かれるようにと心から願います。しばらくのひととき、それぞれのところで主にお祈りしていただき、共に聖餐に預かっていきたいと思います。恵み深い天の父なる神様、イエス様の十字架を覚え、私たちは完了されたとあなたの告白にある罪の許しをいただいています。心から感謝をいたします。あなたの血によって、あなたの裂かれた肉によって、私たちが身代わりの死を受け取り救われていること、贖い出されたことを覚えて、このパンとブドウジュースをいただきます。それぞれが主の前に祈り告白をしています。あなたが悔い改めを受け取ってくださり、あなたが感謝を受け取ってくださり、あなたが祈りを受け取ってくださっていることを覚えて感謝をいたします。まだあなたがわからない方がおられるでしょうか。心に触れてください。あなたが引き上げて導いてください。今あなたの救いに預かろうとされている方があるでしょうか。迷っている心があれば励まして背中を押してください。罪に苦しんでいる人があるでしょうか。許されることを知ることができますように。救いがわからない方にも触れてください。洗礼の準備をされている方があるでしょうか。このまま右にも左にもそれず、まっすぐ主を見上げることができるように、あらゆる誘惑から守ってください。それぞれの祈りをあなたが聞いてくださっていることを覚えて、心から感謝をいたします。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは共に使徒信条を持って信仰の告白をいたしましょう。使徒信条を持って信仰の告白をいたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、としへの命を信ず。アーメン。続けて賛美をいたしましょう。新聖歌49番、新聖歌49番、シミも戸顔も持って賛美をいたします。 主は渡されるよりパンを取り、感謝してこれを裂き言われた。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。あなた方は私を覚えるためにこれを行いなさい。感謝していただきましょう。それでは続けて新世界49番の3節と4節を賛美いたしましょう。イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げた後言われた。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびにあなた方は私を覚えなさい。感謝していただきましょう。祈ります。恵み深い天のお父様、あなたの限りない憐れみを覚えます。あなたが尽きない憐れみの中で私たちを招き続け、私たちを覚え続け、私たちを諦めないでいてくださることを心からありがとうございます。この主の聖餐に預かり、私たちは贖われている命をあなたに感謝をいたします。イエス様の十字架の、その復活の、生きておられるその御業を覚えて心から感謝をいたします。今喜びを持って、この喜びを主ご自身が再び来られるまで私たちが述べ伝えることができるように御前に歩ませてください。今日あなたを信じる者が起こされますように、今日信仰告白をする者がさらに強められますように、今日洗礼の迷いにある方が励ましを受け取ることができますように、あらゆる悪と誘惑から守ってくださって、神の子である恵みを共に覚えることができますように憐れんでください。皆さんのうちにある祈りと願いに合わせ、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて新詩49番5節6節を賛美しましょう。 算式を終わります。
岡本先生ありがとうございました。それでは続きまして献金の時を持ちたいと思います。献金は会費や講師料、参加費ではございません、信仰のない方はそのままお回しください。まだご用意ない方もそのままお回しください。今日の献金の当番は伊藤亜紀子姉妹、お願いいたします。
お祈りします。天の父なる神様、今日のイースター礼拝、イエス様が復活された喜びを愛する兄弟姉妹と共に味わえたことを心から感謝します。現実社会では死は避けたいもの、できるだけ遅らせたいもの、そして全ての終わりととしても捉えてしまいますが、神様は私たちに死を超える力を与えてくださいました。あなたなくしては私たちは何もできませんし、あなたがいてくだされば何も怖いものはありません。どうぞこの平安と希望をもっと多くの方が知ることができますように。クリスチャンが 1% 以下というこの日本で、奇跡的にあなたに選ばれたこの私たちが一人一人何できるかを考え、あなたに用いられていきますように、どうぞ導いてください。御様、今あなたからいただいている恵みの中からほんの一部をお返ししました。どうぞあなたのご用のために豊かに用いてください。今日もこの後プログラムが用意されています。どうぞその時もあなたが共にいてくださり、あなたの復活された喜びを心から感謝し味わうことができますように、どうぞ導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
ありがとうございました。それでは、礼拝にあたって皆さんで、起立して唱詠しましょう、新聖歌63番、父、御子、御霊の、その後岡本先生から祝祷をいただきます。
あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。
ご着席ください。はい、続けて報告をいたします。はい、主の復活を記念して礼拝をとどめに共に捧げられたことを感謝します。礼拝後は、愛参会もいたしますので、初めての方もご用意のない方も皆さんどうぞ ご参加ください。皆さんで楽しいひとときを持ちたいと思います。あとでですが、椅子をとりあえず横に分けていただいて、まあ、クリスマスのイメージをしていただくといいんですが、机2本を 1,2,3,4 と出していただいて、間に、縦長に 1,2 で、そこに飲み物と食べ物を置くと。で、とりあえず皆さん自由に座っていただいて、その後ちょっと 席順の、そうですね、ゲームというか、はい、ゲームをします。あなたはパウロ、あなたはバルナバ、あなたはペテロ、あなたはヨハネ、まあ、そんな自分はどれだろうっていうね、はい、まあ、多少ペテロっぽくってバルナバっぽいからペテロが多いけどバルナバのところに行きたいわでももちろんいいんですけれども、なんとなくね、あ、バルナバが座ったところとパウロが座ったところが面白そうだなというかね、思ったり、パウロのところには誰もいないとかね、なる可能性もありますけれども、それはそれで楽しいかなと思います。はい、ありがとう。準備をして、から、はい、したいと思いますけれども、はい、今週は教団役員会があったり政見もありますけれども、金曜日しばらくぶりに背骨コンディショニングをします。2時から行いますのでお願いいたします。で、そして、あ、今日早朝で、市内合同のイースター礼拝がありました。ルーテル教会の先生の詩、式でしたが、式文というものがあって、先生が話をし、応答っていうのがあると、あ、私たちはここで何を応答するのかっていう、まあ、型にはめられてそんなふうに思ってませんっていうふうになる場合もあるんですけれども、でも何を応答すればいいか教えられたりするので、また何かの機会に味わえたらいいなと思いますが、市民クリスマスは今年ヘンデルのメサイア、を歌います。ハレルヤの中にメサイアがあるのかな、メサイアの中にハレルヤがあるのかな、リエコさんに聞いたら分かる。
メサイアの中にハレルヤ、
メサイアの中にハレルヤがある、はい、ちょっと間違えてるかもしれない、ハレルヤとメサイアっていうと違うかもしれないんですが、すいません。今年は50人ぐらいで大合唱したい、100人ぐらい集めてくださいということなので、ぜひ練習は各教会でだそうです。で、合わせるのは多分1回か2回かもしれませんが、大合唱したいなと思いますのでよろしくお願いします。はい、4月、今月、第3ですけれども、19日講談交換というか、私が南名古屋福音自由教会に行くことになって、小森先生が久しぶりに来てくださいます。祖父江教会は稲沢教会の新学生だった方が行ってくださるということで、まあ、多面的な講談交換ですけれども、小森先生が来てくださいます。はい、教会役員研修会も今月はありますので、役員の方々のために覚えていただければと思います。はい、皆さんの方から何かありますか。もうね、あちらでバタバタと動き始めていますので、はい、そろそろ準備をしていきたいと思いますが、今日は初めての方がいらしてくださいました。どうぞお立ちくださって、お名前教えていただけますか。
コナーさん、
あ、下の名前は、はい、あ、コナーが名字、
はい、
名前は
名字がミルズ、
ミルズコナー、
コナー、
あ、コナーさんの名前ね、はい、日本は何年ぐらいですか。
今は5年目。
日本語ずいぶん上手ですね。
先週まで四日市に住んでまして。あ、四日市、
大
山田キッド教会。
ああ、はいはいはいはい、
この辺で阪神協会を探してます。
あ、はいはい、トヨタに住んでらっしゃるんで、ちょっと遠いね。
あ、
まあ30分、
はい、
英語の先生とか。
あ、エンジニア
で。あ、エンジニアで、はい、コナーさん、
はい、
コナーさんよく来てくださいました。日本語がとっても上手で、はい、ありがとうございます。はい、他になければ、はい、机が足りなければ、なんだっけ、襖を開けた、扉を開けたところに机が何個か入ってますので、はい、あ、まだ終わってませんよ、はいはいはい、明夫君もうちょっと座っててください。お祈りして終わります。はい
はい、ではお祈りをいたします。愛する神様、私たちにこの復活を与えてくださりありがとうございます。復活を通して喜びを味わう愛三会も与えられていることをありがとうございます。それぞれの霊肉の健康を祝してくださり、それぞれが今一週間抱えている課題や問題に対しても憐れみの御手を与え続け、私たちを諦めないあなたご自身が支えてくださることを信じることができますように助けてください。4月もいろいろな行事があったりしますが、教団の働きもどうぞ祝福してください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、礼拝終わります。